お祈りいたします。愛する天の父なる神様、暑い日が続きますけれども、私たちを守り、今日このところへと導いてくださり感謝いたします。主よ、これからのひととき、あなたの御言葉を聞いてまいります。主よ、どうか私たちの心を開き、お語りください。先週一週間の歩みの中で、私たちが追ってきたもの、心にある不安、悩み、苦しみ、それを今あなたが背負ってくださって、主よ、あなたの荷を私たちが負うことができますように導いてください。あなたが今何を願っておられるのか、そのことを私たちが受け取ることができますように導いてください。これからのひとときを御手にお委ねし、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは夏の期間、いかがお過ごしでしたでしょうか。遠出された方もおられるかもしれません。親戚で集まったという方もおられるかもしれません。私はですね、7月末子どもキャンプがあって少しバタバタしていましたので、8月に入ってから、教会は休みですけれども、少し休みをいただきながらゆっくり過ごしていました。今巷ではですね、映画「鬼滅の刃」とかって言って、映画がすごく流行っていたりですね、国宝とかいろんな映画がやっていたりしますけれども、私は家でのんびりとちょっと映画を見て、過ごしていたりしました。いくつか見た映画の中の一つはですね、教皇選挙というものを私見ました。皆さんご覧になられた方もおられるでしょうか。教皇選挙というのは、カトリックのローマ法王が亡くなった時にですね、新しい教皇を決める時のその選挙のことですね。そのことを言います。別名コンクラーベとも言います。日本ではよくコンクラーベというのを、もじってコンクラーベなんて言ったりしますけれども、それを題材にした映画ですね。ちょうど今年の5月に、その新しい教皇を決めるための選挙、コンクラーベが行われました。それと同じ時期にこの教皇選挙という映画が放映されていたので、少し話題になったこともありました。この映画ではですね、新しい教皇を決めるために全世界からその候補者たちが集まってくるんですけれども、その集まってきた候補者たちがですね、裏でいろんな策略を練りながら、いかにしてこう教皇になるかとかですね、いろいろそういう策略をするような、そういう映画だったんですけれども、実際がどうかっていうのはわからないんですね。それはなぜかというと、その選挙をするための礼拝堂に入ることができるのは、選ばれた候補者しかその礼拝堂に入ることができないんです。もちろんカメラとかもダメです。スマホとかも、もう飛行機の検査場みたいなところでスマホとかを持ち込むことができない、そういう厳戒態勢の中で行われる選挙なわけですね。そのようにカトリックにとって教皇という存在はものすごく特別な存在であるわけです。私が以前イタリアに行ってですね、バチカンにあるサンピエトロ大聖堂というところに行ったことがあります。そこで驚いたのはですね、中に入ると光り輝くピカピカのガラスのケースがあるんですね。これは何だろうって言って覗いてみると、その中には過去の教皇のですね、遺体がそこに安置されていたんですね。綺麗な服を着せられて、そして明るく照明が当てられて、まるでお人形さんのようでしたけれども、それは本物の遺体がそこに安置されていたんですね。そのように死んでもなおその人は特別だってするのが、カトリックの考え方なんだなって思わされたんでした。今日のメッセージでお話しすることはですね、毎月皆さん見ていることです。次に送っていただくと今日のアウトライン、このことになります。信仰の基本姿勢としていつも覚えています。これまで何度も皆さん見てこられたと思います。改めて皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。自分を見ないで、他人を見ないで、イエス様だけ見て歩む。これが今日のアウトライン、お話しすることです。このことを今日は御言葉を通して見てまいりましょう。今日は第一コリントの3章に入りました。3章の一節、ご一緒に皆さんでお読みしましょう。3、はい。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることができずに、肉に属する人、 キリストにある幼子に対するように語りました。パウロはまず兄弟たちと話を始めます。コリントの教会というのはその当時いろんな問題があったんです。これからパウロはそれについて厳しくそれについて話をしていく、指摘をしていくわけです。しかしパウロは一番初めにまず語るのは兄弟たちって言うんです。たとえ正しいことを話したとしても相手にどのように伝えるかというのはすごく大切なことですね。パウロはエペソ人への手紙の中で教会内では愛を持って真理を語りなさいと言います。まず愛がなければいけないんですね。まあ、そこに愛はあるんかって CM で聞いたことありますけれども、ただ厳しいだけ、それではその人のためにはなりません。そこに愛があるのか。パウロはコリントの教会が抱えていた問題に対して愛を持って真理を語ります。立ち返りなさいと呼びかけるんです。そしてパウロはここでコリント教会の人たちの状態を何と言っているのか。肉に属する人、幼子のようだ、そのように指摘しています。肉に属する人というのはどういう人なのか。それはつまりこの世的な人、イエス様を信じたのにもかかわらずこの世のことでもう頭がいっぱい、そういう人のことを肉に属する人と言われています。続けて2節と3節も2節続けてご一緒にお読みしましょう。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ、実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから。あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。パウロはここで食べ物を用いて例えをしています。まあ、皆さんイメージしていただくと、ここに出てくるのは乳と出てきますけれども、赤ちゃんや子供をイメージしてみてください。生まれたばかりの赤ちゃんであればミルクを飲みますね。それは当然のことです。しかし子供が大きくなっていって、小学校中学校になってもまだミルクミルクって言っていたら、それはちょっとおかしなことです。ここでパウロが例えている乳とかですね、固い食物っていうのは何を言っているかというと、それは聖書の教えについて言っています。教えについて。ただ別に乳とか固い食物というのは、その内容自体が全く違うことを別に言っているのではありません。福音についてどちらも言っています。しかしそれをどう与えるか、どう伝えるか、その違いが、この乳と固い食物というのは違いがあるわけです。まあ、私が子供キャンプでメッセージさせていただきましたけれども、子供キャンプで語るときと今ここでメッセージで語っているときでは語り方が違ってくるわけです。ただ同じ御言葉であっても、そのように語り方が違ってくるということですね。パウロはここでコリント教会の人たちに成長を促しながらこのように語りかけています。また3節を見てみるとどうでしょうか。コリント教会の人たちのことを肉の人、またただの人って言っています。ただの人、まあ、ただの人というのは、まあ、肉の人、肉に属する人と、まあ、同じような言葉ですね。このようなことで頭がいっぱいのことです。心の中心にイエス様がいない、そういう人のことです。なんでパウロがコリント教会の人たちをそのように言っているのか、肉に属する人、ただの人、そのように言っているのかというと、彼らの間にはここに記されています、妬みや争いがあったからだ、あります。妬みや争いがあった、そういう妬みや争いがある人は御霊に属する人じゃないんだ、パウロは言うわけです。ではその妬みや争い、どのようなものがコリント教会にあったんでしょうか。4節5節に詳しく記されています。4節と5節続けてご一緒にお読みしましょう。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、 あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。先ほど読んだ妬みや争い、その元となっていた問題は何かというと、分派という問題でした。分派というのはどういうことかというと、教会内でグループができてしまっているということですね。いくつかのグループができて、そこで争いが起きてしまっている。特にこのコリント教会では何が起きていたのかというと、コリント教会では私はパウロにつく、ある人たちが言いました。またある人たちは私はアポロにつくと言って、グループ同士の争いが起きていたというんですね。ここで名前が挙げられた人はどのような人だったでしょうか。まあ、パウロにつくと言っているパウロというのは、まあ、説明するまでもないかもしれません。パウロはこのコリントの開拓をして教会を立て上げた人です。またコリントだけではない、いろいろな地で教会を立て上げていった、もう有名でですね、もうカリスマ的で、もう勢いがあった、そういう人がパウロでした。そしてアポロという人はどういう人だったか。アポロはパウロの働きの後、このコリントの教会に来て教会の信者たちを励ました、そういう人でした。さらにアポロは話すのが上手な人でした。話し方に魅力があったんです。きっと人々はアポロさんの話はすごいな、きっと引きつけられたことでしょう。そのように有名だったり、カリスマ性があったり、話すのが上手だったり、そのような人にもう人々は引きつけられていたわけですね。当時のコリント教会の状況を、まあ、現代に例えるならば、現代の教会に例えるならば、どういう状態か。それは教会の初代牧師、そして2代目の牧師、それを比較してそれぞれのグループを作ってしまう、まあ、そのような状態ですね。まあ、このようにグループ分けをして争っている、それはもうただの人じゃないかってパウロは指摘するわけです。まあ、私たちの教会であればどうでしょうか。初代のホレチェク先生、そしてその次の柿崎先生、明先生、正志先生を比べてですね、もうグループを作ってしまう、そんなことは御霊に導かれた人がすることではないんだ、あまりにも幼い肉の人だとパウロは指摘するわけです。しかし実際にコリント教会ではこのような問題が起こっていました。それが離れたパウロの耳にもですね、届いていたわけです。コリント教会ではこんなことが起きている。ただこれは当時のコリント教会の話だけではありません。実は現代の教会においても同じような問題が起こっているということを残念ながら聞くこともあります。私たちにとっても決して対岸の火事ではありません。なぜなら私たちはどうしても人を見てしまう、そういう弱さが私たちのうちにあるからですね。まあ、そのような意味では皆さんにはとても大きな誘惑があるんじゃないかと私は思うわけです。明先生や正志先生ですね、本当に素晴らしい先生方を見られたときに、その先生の働きや人柄を見たときに、ああ素晴らしい、魅力を感じる、そういうこともあるでしょう。別にそれ自体が別に悪いことではありません。しかしパウロは5節で何と言っているでしょうか。パウロは5節でこう言っています。アポロって何って、パウロって何って、まあ、すごい言い方ですね。その人たち一体何って、それらの人は神様が用いられた奉仕者じゃないのって。奉仕者というのはですね、これ以前の聖書もしかしてお持ちの方おられたら、奉仕者というのはしもべという言葉が以前の聖書では使われています。ただのしもべじゃないか。この言葉の方が元々のギリシャ語には近いかもしれません。アポロやパウロという人はただのしもべ、主人から言われてただしているだけの、そういう働きではないかというわけですね。そのしもべを特別視してしもべのファンだっていうのは、いやそれはおかしなことじゃないかとパウロは語っています。ではパウロはコリントの人たちに対し誰を見るべきなのかと言っているでしょうか。続く6節と7節、誰を見るべきなのか。 ご一緒に2節続けてお読みしましょう。私が植えてアポロが水を注ぎました。神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。パウロはここで奉仕者の働きを今度は植物に例えています。植物の成長に例えています。6節にあるように、パウロが植えてアポロが水を注いだんだと。しかし大切なのは成長させた神が大切なのだと、ここで語られています。この前の子供キャンプの時、面白い子がいました。きっと子供の学校の宿題だったんでしょうか。その子はですね、キャンプにミニトマトの鉢植えを持ってきたんですね。そこで一生懸命お世話していたんです。とても微笑ましい光景でした。まあ、キャンプに持ってくるもの、そして持ってきてはいけないものっていう、まあ、リストを送っていたんですけれども、まさかミニトマトの鉢植えというのは思い浮かばなかったわけですけれども、本当にその子は一生懸命きっとお世話をしていたんでしょうね。一日も欠かすことができない、自分で種をまいて、自分で一生懸命毎日水を注いで、その成長を見守ってきた。キャンプの2泊3日も目を離すことはできない、一生懸命お世話をしていたわけです。まあ、皆さんの中でもですね、畑をしておられる方もおられるでしょう。私も先日ですね、おいしいじゃがいもをいただいて、この暑い中で本当にお世話するの大変だなと思います。ガーデニング趣味の方もおられると思います。お庭できれいなお花を育てて一生懸命管理するのは本当に大変なことだなと思います。そのようにですね、人ができること、それは土に種を植えたりですね、そして水をまいたり、まあ、剪定したりとかですね、雑草を取ったりとか、もうこう植物の外側から働きかけるということは人はすることはできるんです。しかし実際にですね、その植物の中、内部、その細胞に働きかけてですね、その細胞を働きかけて植物を伸ばすこと、大きくすること、じゃがいもをグググって大きくするのは神様にしかできないことですね。人にはできません。私の娘も皆さんご存知だと思いますけれども、小学校6年生ぐらいからですかね、もう急激に身長が伸びました。親としては子供にご飯を与えていただけですけれども、もう勝手に身長がどんどん伸びていきました。別に夜な夜な妻と一緒に一生懸命手と足をこう引っ張ったわけではないわけですね。それは神様がこう娘の体の細胞に働きかけて、その内部から成長させてくださったからですね。決して親の力ではありません。いくら植えても、いくら水を注いでも、神様の働きがなければ、食物も、植物も、そして私たち人も成長することはできません。すべては神様の手にかかっているんです。子供の働きをしていても、若者の働きをしていても、そうです。いつも思わされること、それは人がどんなに頑張っても、もちろん最善を尽くすことは大切ですけれども、頑張ったからその子が救われるとか、素晴らしいメッセージを語ったから救われるとか、何かいい言葉を語ったから子供の心が変えられたとか、そういうことではなく、やはり神様が働いた時にその子が変えられるんだということをいつも思わされます。私たちの中で思うかもしれません。ああ、あの先生の、有名なあの先生のメッセージを聞いたら、私の祈り続けてたあの人は救いに導かれるはずだ、よし伝道集会に行こうとかですね、そういうこともあるかもしれません。しかし人ではないんです。そこで働いてくださる主の働きがその人を変えるんです。内側から変えられるんです。そしてここでパウロは植えるとかですね、水を注ぐっていう言葉を使っていますけれども、まあ日本語ではまあこれ植えるとか水を注ぐってそのままの言葉ですけれども、まあギリシャ語の言葉を見るとこれは一回限りの言葉使われているんです。期間限定の意味があるんです。しかし成長させるというこの言葉にではですね、継続してずっと続いている、そういう意味の言葉がここで使われています。まあ、つまりどういうことかというと、パウロはある時は コリントで教会を植える働きをしました。アポロもある時はここで教会を助ける働きをしました。一時的、期間限定でそのような働きをしていました。しかし始めから終わりまでずっと絶えず働いてくださっていたのは神様だということ、そこに注目すべきだとパウロはここで語っているわけです。そして神様、今もこの教会を、私たちをずっと絶え間なく目を離さずお世話し続けてくださっています。そのように私たちを成長させ見守り続けてくださっている神様にこそ私たちは目を留めなければなりません。人ではありません。牧師でもありません。神様です。イエス様にこそ私たちは目を向けてまいりましょう。引用箇所の1、ヘブル人への手紙12章の2節をご一緒にお読みしたいと思います。ヘブル人への手紙12章の2節ご一緒にお読みしましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスから目を離さないでいなさい。この方に注目してまいりましょう。パウロは他にもテサロニケの手紙でも語っています。働き人たちを愛し敬いなさいと、まあ、そのようにですね、働き人たち大切にすることも確かに大切なことです。兄弟姉妹を敬うことも大切なことです。しかし何よりも大切なこと、私たちの目はこのイエス・キリストに向けられるべきだということです。私たちはふと気がつくとですね、イエス様ではなくもうあっちにフラフラ、こっちにフラフラ、あの先生は素晴らしい、この兄弟姉妹は素晴らしい、どうしても人に目がいってしまうんです。で、私たちがこの御言葉にあるように目を離さないでいなさい、どうすれば目を離さないでいられるんでしょうか。覚え続けることができるんでしょうか。毎日の日課にすればいいでしょうか。毎朝9時と10時とこの時間、決められた時間にイエス様から目を離さないようにしようって決めたとしてもやっぱり難しいですね。それはちょっと立法的です。そういうことではない。大切なこと、それはとってもシンプルです。イエス様を愛することですね。イエス様をもっと大好きになることです。そのためにはもっと御言葉を開いてイエス様と出会うことですね。イエス様がどれほど素晴らしいお方なのか、それをもっともっと知っていくことです。このお方の素晴らしさをもっともっと知っていたとき、イエス様を愛するようになる。イエス様から目が離せなくなります。まあ、誰とは言いませんけれども、新婚のご夫妻であればですね、きっともうご相手の方からですね、目を離せない、もうこの方しか見えない、きっとそういうふうになるはずですよ。相手のことに夢中になるはずです。私たちももっとですね、御言葉からイエス様の素晴らしさをもっともっと知っていきたいんです。日曜日だけではなくて、毎日毎日御言葉からイエス様ってこんなに素晴らしい方なんだ、もっともっとイエス様を好きになった、愛していきたい、この方からもう目が離せない、イエス様を愛するものとなってまいりましょう。続けて8節をご一緒にお読みしてまいりましょう。8節ご一緒にお読みしましょう。植えるものと水を注ぐものは一つとなって働き、それぞれ自分の労苦に応じて自分の報酬を受けるのです。パウロはここで教会を建てる働きと信徒を助ける働き、まあ、このパウロがしていた働きとアポロがしていた働き、これは別々の働きではないんだ、一つの働きなんだと言っています。一つですから、もともと争いが起きるはずはないんですね。まあ、皆さんもしかしたら今夏の期間で甲子園一生懸命見ている方もおられるかもしれません。まあ、ちょっと残念なのは福島県代表が負けてしまって、まあ、私は地元が宮城なので、宮城は今朝8時から試合がしていたので、その結果は分かりませんけれども、一体どうなったのかなと思いますけれども、同じ野球チームの中でも先発のピッチャーがいるんです、中継ぎのピッチャーがいるんです、抑えのピッチャーがいるんです。まあ、あんまり野球に詳しくない方は何言ってるんだろうと思われるかもしれませんけれども、一つのチームの中でも役割があるんです。しかし同じチームの中で その働きをしているわけです。先発と中継ぎが喧嘩をすることはありえない。勝利のために戦っているからです。どっちが素晴らしいとか、どっちの働きがどうだとか、そういうことあるわけがないんです。それぞれの賜物があって、私たちは働きをするわけですね。神様が与えてくださっているその時によっての役割があります。今牧師たちは、私はですね、この教会の80周年の記念誌を編集しているところです。年内には何とかできたらと願っていますけれども、どうかお祈りいただけたらと思います。記念誌の中で前半部分はですね、教会の歴史について、明先生、正志先生が素晴らしい文章を書いてくださいました。その文章を読んでいる中で、改めてこの教会、本当にいろんな歴史があったんだな、そしてその時代の中でそれぞれに与えられた役割があったんだなということを思わされました。戦後すぐにアメリカからオレチェク先生が来られて教会を植えられた、そのお働き、そしてロークの中でも水を注ぎ続けた柿崎先生のお働き、さまざまなチャペルをその後建てられ、そして震災という大きな困難を通られた明先生の時代があって、そして今の正志先生の時代があります。それぞれの時代に神様が求められていた働きがあります。そしてそこで先生方が労してくださっていた姿を文章を通してまた覚えたんです。そしてこの8節を見るとどのように書いているでしょうか。この8節を見ると、働く者はそれぞれの労苦に応じて自分の報酬を受けるのですと記されています。決して神様は成果主義じゃないということがここに記されているんです。教会が大きくなったとか、人数が増えたとか、用いられたとか、そういう成果で神様は働きを見ておられないということです。神様が見ておられるのは、その人がいかに忠実に誠実にその時代与えられた役割に従って労したかどうかということを見ておられます。皆さんがたとえ働き人でなかったとしても、それは同じことです。会社とかでは成果が求められるかもしれません。しかし神様は成果とか結果とか、そういうことを見ておられません。大切なことは、私たちが神様の前で忠実に労したか、働きをなしたか、その汗と涙、労苦を主はすべてご存知だということです。最後の9節をご一緒にお読みしましょう。最後の9節ご一緒にお読みしましょう。私たちは神のために働く道路者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。パウロは、私たちは神のために働く道路者であると言っています。道路者、この私たちというのは、今日はこれまで働き人たちについて話してきましたけれども、何もこの働き人のことだけではないですよ。私たちが働くときともに道路者となります。神のために働くものとなります。そして神様、あえて人を用いられる方だということを今日の御言葉からも知ることができます。あえて人を用いられます。畑のことを考えてみてもそうだと思います。神様は人の手を借りなくてもですね、人が何も手を加えなくても、そこに種を植えることはできるんです。鳥を運んできてそこに種を植えることはできる。雨を注いでそこで水をまくこともできる。作物を実らせることができるんです。もう極端なことを言えば、何もないところからでも生み出すことができる。不可能がない。そういうお方が人を用いたいと願っておられるんです。賭けだらけの私たちを主は用いたいと願ってくださっている。なんという感謝なことでしょうか。そしてあなた方は神の畑、神の建物だとも言われています。あなた方は神のもの、神の所有物なのだとここでは語られています。神の、神のと言われています。ですからあなた方は、皆さんはもう所有者がいないですね。もう荒れ果ててしまった、これ誰の畑なのって、そういう畑じゃないんです。もう廃墟となって荒れ果ててですね、これ一体誰の家ですか、そういう建物でもありません。あなたにはしっかり所有者がいるんです。 あなたは私のものだってしっかり看板が立てられている。それがあなたという存在です。そしてここにこそ私たちの本当の価値があります。神様は私たちを所有するために、自分のものとするために犠牲を払いました。代価を払いました。それは何だったでしょうか。それがイエス・キリストの十字架です。イエス・キリストが十字架にかかられたことによって、私たちは神様のものとなりました。神の畑、神の建物となりました。ですから私たちは安心していいんです。もう他の人からの言葉、何て言われても気にする必要がありません。大切なのは、所有者である神が、その畑を、その建物を、あなたのことをどのように思っておられるのか。そのことが一番大切なことです。私たちが大切にすべきこと、所有者である神様こそ素晴らしいのだと、神様を誇ることですね。注意すべきは、私たちが自分自身に栄光を返すことがないようにということです。私はなんて素晴らしいんだ、そうならないようにすべきです。聖書の中に出てくる自分に栄光を返してしまった人物、自分は素晴らしいとしてしまった人物は誰でしょうか。皆さん誰が思い浮かばれるでしょうか。その一人はヘロデ王が挙げられるかもしれません。使徒の働きの中で人々の前でヘロデ王は演説をしました。すると人々が、おお、これはすごい、これは人の声ではない神の声だと崇められました。もうヘロデ王は気分が良くなって、そのまま虫に食われて彼は死にました。神に栄光を表さなかった、自分に栄光を返し続けた、それがヘロデ王でした。ではその反対に、神に栄光を表した人物、神に栄光をお返しした人物とは誰が思い浮かぶでしょうか。まあ、数多くいます。その一人はバプテスマのヨハネが挙げられるのではないでしょうか。バプテスマのヨハネには多くの弟子たちがその当時いたとあります。しかしそんな彼のところにイエス・キリストが現れた。イエス様が現れた。そしてイエス様にも新しく弟子たちがつき始めた。私たちだったらどうでしょうか。不安になるかもしれない。ちょっと新しい人が現れて、若い世代が現れて、ちょっと心配だなというふうになるかもしれません。しかしヨハネは何と言ったか。イエス様が現れた時、ヨハネは、あの方が盛んになり、私は衰えなければいけない。自分の立場をちゃんとわきまえていました。イエス様に栄光を表すものでした。またパウロもそうですね。パウロは足が不自由な人をあるところで癒しました。するとそのことで群衆がわーっと集まってきてですね、癒しを行った。この人はすごい。この人は神じゃないか。よし、崇めよう。その人、パウロをですね、賛美しようと、崇めようとしてしたわけです。するとパウロはですね、もう自分の衣を引き裂いて、私じゃないんだって。パウロはもう完全に否定したわけですね。イエス様なんだと。パウロは指し示したわけです。私たちもヨハネのように、パウロのように、自分じゃないんですって、神様なんですって、そのように神様を表すものになってまいりましょう。私たちに必要なことは謙遜です。へりくだることです。引用箇所の丸に、第一ペテロの5章5節にはこのように記されています。引用箇所丸に、第一ペテロ5章の5節、ご一緒にお読みしましょう。同じように若い人たちを、老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。大切なのは謙遜、へりくだることです。またイエス様は三条の説教、有名な説教において、このように言われていました。右の手がしたことを左の手には知られないようにしなさい。これはすごいことですよね。普通に考えたらありえない。しかしそれくらいに謙遜であるべき、へりくだるべきということです。しかし私たちはどうでしょうか。時にですね、全く逆のことをしてしまうわけですね。右の手がしてしまったことを、 それを全世界に述べ伝えようとする、それが私たちの弱さであるということです。皆さん知ってください、私はこんなすごいことしたんです、どうか褒めてください、認めてください、これが私ですって、それは全く意味のないことです。大切なことは、あなたにはイエス・キリストが十字架にかかられたほどの素晴らしい価値があるんだということ。あなたの価値はこれ一つです。それ以上いらないんです。あなたの所有者は、あなたは私のものだと言ってくださる方は、それほどにあなたのことを愛してくださっている。そのあなたの価値というのはこれからもずっと変わらないんです。時にあなたが褒められたとしても、時にあなたが傷つけられたとしても、あなたの価値は一切変わることがありません。さて今日のまとめに入ってまいりましょう。パウロは今日何度も何度も語っていました。私たちは働き人とか人に注目するのではなくて、また自分を見るのではなくて、うぬぼれたりがっかりするんじゃなくて、イエス様だけを見てまいりましょう。成長させてくださるこの方に私たちは注目しましょうと言っています。そして何より私たちは主に栄光を表し続けるものとなってまいりましょう。主を見続け、主を注目し、この方にのみ栄光があるようにと祈り求めてまいりましょう。最後に引用箇所3、ローマ人への手紙11章の36節、ローマ人への手紙11章の36節、ご一緒にお読みして黙祷の時を持ってまいりましょう。引用箇所3、ローマ人への手紙11章の36節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。黙祷の時を持ちましょう。黙祷の時を持ち、もう一度今日の御言葉を振り返る時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神なのです。私たちはいかがでしょうか。今日この御言葉を通し、どのようなことが示されたでしょうか。私たちは弱く、つい人を見てしまうものです。目に見えるものにより頼んでしまうものです。この人は素晴らしい、この兄弟姉妹は素晴らしい、この先生は素晴らしい、人により頼んでしまう、そのような弱さが私たちのうちにないでしょうか。その方々を愛しつつ、敬いつつ、ただ私たちが見るべきは、その目線の先には信仰の創始者であり完成者であるイエス様がおられますように。私たちがどうか自分ではなく、自分の弱さにではなく、また自分が誰かから褒められたとか、 何か嬉しいことを言われたとか、そのことを握りしめ続けるのではなくて、あなたは私のものだと、私の所有だと、そう言ってくださったその所有者である神様に私たちは目を留めてまいりましょう。私たちの価値はそこにあります。決して揺るぎない価値がそこにあります。今まで私たちは人から傷つくことを言われて、心にまだ傷があるかもしれません。しかしあなたの価値は変わりません。イエス・キリストが命を懸けるほど、あなたは尊い存在であることを私たちは覚えてまいりましょう。この世にあるものは価値が変わります。しかしあなただけは神様からの目から見て価値が変わることはありません。どうか私たちが神様が見ておられるように、隣人を見て自分を見ることができるように、まずは神様を見上げてまいりましょう。そして私たちが神様に栄光を返しするものとなってまいりましょう。人にではなく、自分にではなく、主よあなたにのみ栄光があるようにと、栄光を返しするものになってまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちは時に迷い、また目に見えるあの人この人に頼ってしまう、そのような弱さがあります。あの人は素晴らしいとファンになってしまう、虜になってしまう、そのような弱さが私たちのうちにあります。しかし主よ、私たちの目を今日あなたがもう一度正してくださったので感謝いたします。私たちが種をまいたものでも、また水を注いだものでもなく、成長させてくださる主にのみ目を向けていくことができますよう導いてください。これからもあなたが私たちの歩みを助け導いてください。御言葉を通し、私たちがイエス・キリストと出会い、あなたの素晴らしさをもっともっと知っていくことができますように、あなたから目を離さず歩んでいくことができますように導いてください。それを喜びの歩みとしてください。お委ねします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。